皆さん、ようこそクリスマス礼拝にお越しくださいました。皆さんお一人一人、お一人を改めて歓迎したいと思います。ありがとうございます。今日は一緒にこのクリスマスをお祝いできることを心より感謝いたします。私はこの教会の主任牧師をしております竹本と申します。クリスマスは大きな行事ですが、聖書からまたこの教会という場所でもともとの意味を深められるクリスマスになることを願っています。これから聖書のメッセージ、そして聖餐式では人生のシェアリングがありますので、どうぞお聞きください。クリスマスはあまり知られていない真実がありますよね。ありますよね。例えばこういうことはあまり知られていないかもしれないです。サンタクロースの赤色はコカ・コーラから来た。コカ・コーラがでサンタさんが赤色を着てからサンタさんは赤色が定着したそうです。その前は緑のサンタさんとか茶色いサンタさんがいたんですよね。そう、コーラさんがすごくうまくやったと思います。そしてクリスマスケーキは日本のオリジナル、これは藤屋さんがうまくやったんですよね。クリスマスケーキを食べてクリスマスでケンタッキーを食べるのは日本だけです。はい。それからこれも意外に知られてないかなと思うんですけど、クリスマスの言葉の意味はキリスト、マスっていうのはミサのことです。つまりそのまま訳すとクリスマスはキリスト礼拝するっていうことなんです。つまりどういう意味かというと、クリスマス礼拝というとキリスト礼拝礼拝ってなるってことなんです。そして最後はこれがちょっと大きいかなと思うんですけど、私は最初聞いたときちょっとショックを受けたんですけど、クリスマスは本当は12月ではなかったという、この12月に定まったのは後の時代にこう定められたんですよ。当時の祝日がクリスマスに変わって、聖書にははっきり書かれていないんです。推測でしか分かりません。まあしかし日付が大事なのではなくて、クリスマス自体をお祝いすることがとても大事だと思います。私たちは意外にクリスマスについて知らないことがあるなと思います。今年のクリスマスの礼拝のテーマは、先ほどから話されているように With です。これはクリスマスの時にあまり注目されていない、知られていない言葉かもしれないです。しかし聖書によると、イエスの誕生、このクリスマスにおいてこの With という言葉はとても大切な意味があります。クリスマスの本当の真実を知る大切なキーワードです。一緒に聖書をお読みしましょう。マタイによる福音書1章の23節、先ほどのオープニングビデオでも出てきましたが、こちらの聖句を読みたいと思います。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。これは神は私たちと共におられるという意味である。これはイエス・キリストが誕生した時にのことを書いた場面です。書いた言葉です。それによるとイエス・キリストはインマヌエルと呼ばれる存在でした。そしてその意味はこの聖句にある通り、そのまま神様が私たちと共におられるという意味なんです。神様私たちと共におられる、まあ一緒にいるということです。遠くにいないということです。これちょっと立ち止まって考えると不思議な言葉じゃないでしょうか。私たちはなんか多くの場合、神様という存在を遠くの方に考えないですか。もしくはなんか上の方にいるかなという。 これはクリスチャンと呼ばれる方でも、この聖句を知っていたとしても、そのように考える人が多いかもしれないです。私たち何か本当に必死で人生でお願いしたいときは、何か上に神様がいるみたいな。お願いします。聞いてください。でもしくは神様っていうと、なんかちょっと上からこうやって見守って、こうやって、ちょっと動かそうかなみたいな。もちろん神様が天井この上におられるというのは完全な間違いではないです。しかし共にいるというのはどういうことでしょうか。上でもないですね。そして下でもないですね。遠くでも離れているわけでもないです。一番わかりやすい言葉で言うと隣にいるです。今日神様が上でも私のこのステージ側でもなく遠くでもなく皆さんの隣にいるとしたらどのように感じるでしょうか。クリスマスは本当はプレゼントの日ではないんですよね。美味しいものを食べる日でもないです。チキンやケーキの日でもないです。美しく飾った綺麗なイルミネーションの日でもないです。もちろん私はこれらのことはすべてお祝いにとって大事だと思っています。でもクリスマスの真実は神様が私たちの隣にいてくださるという約束の日だということです。神様が共にあるというのはこの誕生の時だけではなくて聖書の中ではずっと一貫している言葉です。大切なテーマです。神様は共に歩んだ。神様は誰々と共に歩んだ。聖書の中でたくさん出てきます。そしてこの聖句がおそらくその真実を最も明確に明快に表現した聖句だと私は思います。この約束がこの言葉がどれほど私たちにとって必要なメッセージなのか今日一緒に深めたいと思います。共にいる、一緒にいる、そのことを深めるために、その反対の言葉をまず考えたいです。共にいるとは一緒にいるですから、その反対は一緒にいないということです。まあ、どういう言葉、いろんな言葉があると思いますけど、まず私は今日その言葉を孤独という言葉に使いたいと思います。昨今、この孤独、ということが私たちの社会の大きな問題になっていることは皆さんご存知だと思います。私たちのこの日本はイギリスに続いて世界で2番目に2021年孤独・孤立対策担当大臣がつけられました。2023年に孤独・孤立対策推進法が成立しました。これだけでも社会でどれほど大きな問題かわかると思います。しかし私たちはその影響力がどれほど大きいかあまり考えていないかもしれないです。いくつかちょっとデータを挙げたいと思います。一つはこの問題は高齢者の問題ではないということなんです。ある調査では20代30代の方がそれを感じているというそういう調査もあります。そしてこれがすごいです。早期の死亡リスクを約 30% 高めます。これはどれぐらいのリスクなのかというと1日に15本タバコを毎日吸うのと同じです。これはアルコール依存症の人のリスクと同じです。私たちは時々友達に、いやタバコ吸わない方がいいよとか、あお酒あんまり飲まない方がいいよって言うかもしれないですけど、孤独になっちゃいけないですよって言ったことありますか。これはただ肥満とか運動してないとかそういうリスクじゃないです。もっと全然高いリスクです。心臓発作や脳卒中も同じ 30% ぐらい上がります。 認知症の発症リスクは 40% 増加するそうです。そしてすごいのはコルチゾール、これはいわゆるストレスホルモンと呼ばれるものですが、常に高い状態になってうつ病、不安障害、睡眠障害を引き起こします。私たちはこれを聞くと、どれほどこの孤独というものが影響力が強いか分かるのではないでしょうか。そしておそらく我々は間違いなく誰かとつながって生きるように作られていると言えるのではないでしょうか。そして興味深いのは、調査で分かっているのは、孤独っていうのは心が通じ合ってないと。たとえ多くの人に囲まれていても解消されることはないそうです。逆に一人でも、信頼されている、誰かが信じてくれている、そういったことがあれば悪影響は少なくなるそうです。もう一つ聖句を読みたいと思います。ルカによる福音書2章の6節から7節、イエスが生まれた場面です。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ここは有名な箇所ですね。イエスが生まれた時、イエスは馬小屋の貝羽桶に寝かされました。クリスマスの歴史では、イエスの誕生をよりドラマチックにしたいと思って、よくイエスはすごい田舎の孤独で寂しい場所で生まれたというように描かれやすいです。確かにイエスの誕生は質素で華やかなものではありませんでした。しかし、どのように生まれたんでしょうか。間違いなく両親に囲まれて生まれました。そして最近の調査で、研究で分かっているのは、この馬小屋というのは家の一部だったんじゃないかと言われています。そしてこれは宿屋、ね、宿屋とは普通の宿屋じゃなくて、お客さんを迎える知り合いの家の一部だと言われています。そのため英語の聖書はゲストルームってなってるんですね。宿屋じゃなくて。ですからイエスの誕生は、その周りには実はもっと多くの人がいて、むしろ賑やかだったんじゃないかと考えられます。より共同体の意識が強かった2000年前、おそらく出産はみんなで助け合うものでした。何がわかるでしょうか。まさにイエスはその最初から人々と共にありました。そしてその生涯、常に人々と共にありました。神様は遠く離れて我々を裁くだけの神様ではないです。そしてインマヌエル、神様が共にいるという言葉は、聖書の中でずっと一貫しているということは、神様は無限の方ですから、それは今も続いている約束です。クリスマスは今も続いています。それは今日も神様が私たちと共にいてくださっているということです。孤独ではなく、私たちがこの一緒にいる、共にあるということが、これほど深いニーズである、もしくはそのように作られているだとしたら、この2000年前にこの聖書が、イエスはインマヌエルなんだ、イエスは私たちと共におられ続けるんだ、この約束はどれほど価値がある言葉でしょうか。今日私たちはこの一緒にある、共にいるというこの価値を見出すことができるでしょうか。神様が共にある、共にあり続けてくださる方だとしたら、どのように感じるでしょうか。共にいるっていうのは離れてないってことです。しかもそれはただ物理的なことじゃなくて、心や精神的な意味も含むと思います。私たちはよく苦しい時に友達が共にいてくれた、 行き詰まってる時に会社の先輩が共に歩んでくれた、そういう表現を使うと思います。それは物理的なことだけじゃなくて、気持ちや心にうまくいかない時に、行き詰まってる時に気にかけ続けてくれた、そういう言葉じゃないでしょうか。自分自身を尊重して認めてくれたという時に、共に居続けてくれた、そういうふうに使うのではないでしょうか。共にいるとは、何か私たちが挑戦しようとするときに、どこまでも信じて励ましてくれることです。間違ったことをしたときは、愛を持って叱ってくれることです。苦しいことがあるときは、その苦しみを一緒に分かち合ってくれることです。相手のために忍耐して受け入れ続けることです。どうしようもないとき、一緒に泣いてくれることです。そして、どんなに自分が問題を抱えたときであっても、それだけでは決めつけないことです。そして価値あることのために一緒に戦うことです。今言った言葉は、聖書の中でイエス・キリストが我々人間に対して示した、イエスの人と接した態度です。イエスはすべての人にとってインマヌエルです。素晴らしいのは、インマヌエルはまず神様がまず共にいようとしてくださっているという言葉です。私たちではなくて、私たちが間違ったことをしたとしても、苦しんでいる時も行き詰まっている時も、神様は一緒にいようとしてくれています。皆さん、人と一緒にいようとするって簡単ですか？私はあんまり、実は正直言うと簡単ではないです。人が間違ったことをした時、人がずっと落ち込み続けてたら、あ、ちょっと一緒にいるのつらいなって。でもこの共にいるっていうのは、信じ続ける行為じゃないでしょうか。この人を信じてるから、何があってもそばにいようとします。信じ続けないと共にいることはできないと思います。私たちはさっき孤独の影響について知れたので、その反対の信頼の力についても深めたいと思います。史上最も長く続く幸福に関する研究というのがあります。これどれぐらい続いているかというと、75年以上続いています。75年以上同じ人たちをずっと生活を追い続けて、何が人を一番健康で幸せにするのかという研究です。もうシンプルすぎるんですが、その結論は皆さん何か予想がつくと思います。シンプルに信頼関係です。誰かに信じられている、そして誰かを信じている。これ多くの若い方は知っているかもしれません。おそらく世界で最も大きな企業の一つである、そして最も最先端に進んでいるであろう Google という会社があります。 Google さんはこのプロジェクトアリストテレスというプロジェクトをして、何が一番人とこの生産性の高いチームを調べて、何が一番このチームとして一番機能できるか、そういったことを調べたのがこのプロジェクトアリストテレスという言葉なんです。これは多分最も進んだ企業ですよね。一番最先端を見てる企業。でもその企業が徹底的に全てを調べて最終的に出た答えは、人が一番生産的に働けるのは、その答えは誰か他の人を信頼できるかどうか。これだけテクノロジーが発展したのに、最終的な答えはこの一番シンプルな答え。私はわっと考えさせられます。そして信頼のホルモンもあるんです。オキシトシンは幸福、信頼、共感、愛着を形成するホルモンなんですが、どうやったらオキシトシンが生まれるかというと、誰かに信じてもらってる と人は私たちは感じるとこのオキシトシンが出ます。オキシトシンが出ると私たちはさらに人を信じることができるようになります。すごい考えさせられるのは、先ほど孤独を感じるとストレスホルモンが出ると言いましたけど、このオキシトシンはそのストレスホルモンが出た動きを沈める効果があるんです。これほど力強いです。本当のクリスマスは何でしょうか。本当のクリスマスは神様が私たちを信じ続けてくれていて、そして共に居続けてくれているという約束です。信頼関係はどのように形成されるでしょうか。お互いが信頼し合うことです。今日これまで深めてきたように、神様は私たちに対して信頼して共に歩もうとしてくださっています。ですから私たちが神様を信頼することができれば、私たちはインマヌエルを味わうことができます。聖書的には私たちのこの神様に対する信頼は信仰という言葉で表現されます。信仰という言葉は全然難しい言葉ではなくて、最も基礎的な信じるまたは信頼すると訳されても全然大丈夫な言葉です。ぜひ今日聖書をご存知の方もご存知でない方も、ぜひ改めて聖書から神様との信頼関係を深めてください。神様を信頼していくということはどういうことなのか、それも聖書に書かれています。ぜひそれを一緒に深めていければと願っています。先週私たちの教会の大切な仲間である男性が亡くなりました。谷康明さんと言います。彼と私は20年以上の付き合いがあり、まだ50代でした。人懐っこくておしゃべり好きで、同時に真面目で誠実で立派な社会人、お子さんは大学生とまだ中学生の子がいます。彼は5年ほど前に突然 ALS という病気にかかりました。 ALS は日本語では少し難しいですが、筋萎縮性側索硬化症という病気です。体を動かすための神経が侵されて機能が低下して、それによって筋肉が動かせないので筋肉が痩せてって、徐々に力がなくなり、最終的に全ての筋肉が弱っていくので呼吸困難まで、呼吸もできなくなるところまで行く病気です。大阪に住まれていたので頻繁に会うことはできませんでしたが、私は何度か会いに行って、その度に特別な時間を過ごしました。あれほど元気だった人がまず立ち上がれなくなって、次は話せなくなって、この時はまだ意思疎通ができた時です。話せなくなって、その次はまぶたしか動かせなくなって、最後は彼からの一切の発信を受け取ることができない状態となりました。彼は病気と戦い続けました。でしたが先週突然急変して天に召されました。私たちは彼の人生をどのように捉えるでしょうか。どのように見るでしょうか。この世の中で彼を支えていたものは全て取り去られました。この病気の前では全てが無力でした。私は今でも本当に悲しいです。もっと語り合いたかった、もっと分かち合いたかった。いつも自分に聖書の言葉をここを学んだんだ、分かち合ってくれました。子供たちの成長を親として見てほしかったです。 しかし今日私は、神様は彼と共にいてくれた、そして今もなお共にいてくださっていると私は確信を持っています。もちろん彼は私たちと同じ普通の人でしたから、彼の感じている不安や恐れを正直に病気になってから私に話してくれたことがあります。しかしこの5年間、彼の一番近くにいた人たちは口を揃えてこのように言いました。病気になってから、むしろ彼の神様への愛、希望、そして信頼は深まっていった。彼の口から出るのは何よりもまず感謝の言葉でした。体が動かなくなり、食べ物を食べられなくなり、声も出せなくなったのに、彼が表現するのは感謝でした。それは神様から守られて愛されて信じてもらっていること、つまり共にいてくださっていることへの感謝、そして周りの人たちが支えて共にいてくれることへの感謝でした。お葬式に参加して、彼の一番近くにいた人全員がそのことを話してくれました。確かに彼は神様と共に歩んでいました。何もできなくなった彼は、そして何もできなくなって亡くなった彼は、私に神様との信頼関係、神様は共にあり続けてくださる、そういった希望を大きく教えてくれました。最後にイエス自身の言葉で終わりたいと思います。ヨハネによる福音書7章の37節と38節です。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスは自分自身を命の生きた水と例えました。そして自分の元に来るように、そして自分を信頼するように伝えてくれました。そして信頼してイエスと共に歩もうとする人は、生きた水が川となってその内側から歩む人生になると約束してくれています。なぜならイエスはインマヌエルとして、生きた水として私たちと共に歩み続けてくれるからです。そしてそれは内側ですから、隣よりも近いかもしれないです。隣、その私とこの内側で共に居続けて、私たちから生きた水があふれるようにしてくださいます。今日、そして今年のクリスマス、皆さんお一人お一人として、そしてこの混沌とした私たちの社会全体にとって希望のクリスマスになることを心からお祈りしています。インマヌエルの恵みを一緒にお祝いしましょう。メリークリスマス。ありがとうございます。